そんな感じでね。
で、淡島の工科学校っていうのは、まあ先ほどおっしゃったように、その、後半部と機関部なんです
ね。そうやね。二つだけ。ね、はい、後半部
と。資格は、一等航海士やとか、一等機関士、いろいろありますけど。
資格は、学校卒業したら、はい、二等航海士と二等機関士をくれる。
ああ、なるほど。そこからまた国家試験を受けるわけ
です。そうやね。ほんで、私らの頃はもう、今度は、再教育っていう、みんな、各学校へ行ってね、はい、再教育はあれ、6ヶ月ぐらいだったかな。うん、私は行かなんだけども、友達はみんな、再教育に行って、はい、船長免許をみんな取って、したから、再教育行ったら、船長免許まで取れてしよったわけ
ね。
はい。うん、それ、戦後、みんな、再教育をしたらね。戦争中はそんな、余裕なし。
はい、はい。
早う、専用、
人間を
養成して
、乗っけてということ
で、ね。乗っけてということでしとったのに、うん、今度は、船、沈められて船がなくなったから、ね。
なるほど、
うん。だから、乗る船がなかったと。うん、
でも、まあ、そんな経緯があったから、戦後、海軍学校の方は、だいぶ、進駐軍の方からも、圧力がかかって目をつけられないというふうなことが
あったんです
ね。
あれ、わしは戦争の終結する3ヶ月前に遭難、嫌いにかかって、
うん、
で、2ヶ月前、6月、ぐらいに、帰ってきたんですよ。
あ、
で、だから、
今日は どちらの方で
下関出たところ、関門海峡 の西側で、二尾井島と睦連島の中間で、アメリカの、落とした、B が落とした、B24 やったんかな、27か、なんかあれ落とした、
はいは
い、機内に、かかっていく、もう強沈、
沈没
で、私の私はコンパス、ブリッジやからね、
はい、
コンパスの私は左舷側におって、右舷側手に私ちょうど立ち寄ったこだましたの即死で、私のすぐ横で舵握っとったソーダッシュ即死で、ですぐ向こうに船長があったん、両足骨折。
うん、
で、一等航海士も片足骨折。うん、その、士官私と船長と、一等航海士。三、うん、人ブリッジだったのに。
はい、
ほんだもう、私も、右足打撲。
うん、
私の骨折れてなかったん
で
ね。
でもそれも奇跡ですよね。
ほんで、もうすぐ、それからもうこのすぐ横、もう、このぐらいの位置に、1メートル横におった、相談し若い子やったが、あの子ね、あの子、二十歳ぐらいの子やったが、富山の子やったけど、その即死ですよ。ほんで、その反対側で、こっち側で、これ、ここで羅針盤があるわね。ダリンがあって、私はここでおって。で、こっち側手に、相談しの、一番ヘッドの相談しで、もう50近い人やったかな。で、それ即死。だけど、相談し二人即死。で、私が一周しので、私も倒れとった。で、ミハリンがブリッジのサイドに若いのが、
はい、
それが、若いのと仲良しちゃったからね、バーッともう飛び込むとってね、バーッとこっち行ったら、私は倒れとるからね、他の方見たら、俺は、瀬川さんって抱き上げたそうですよ、私を。で、死んどった時また話してん。と、後で言うんですよ、後に大手。私の顔を見て、あれ佐藤さん生きとったんですか、今。
虫になったばっかり思ってた
わ、ね。生きとったって言うと、俺生きとるよ、
うん。
いや、確かに死んどった言うんですよ。どなかったんやったら、いや、ここやったよ。
うん、
だからもう私、抱いて、佐藤さん言うたんだけど、うん、死んどったから、そのままもうやりっぱなしで海飛び込んだよ。でもそのままザーッと沈んでいったからね。
小西さんはでも船と一緒に沈まずに、
いや、船と一緒に沈んで、意識がないから。
ああ、
だから沈んでね、だいぶ古いもの、船で、船齢が古かったかね。はい、だから、ブリッジが木製やった。 戦争中に作ったのは全部鉄で溶接、はい、もう戦後でもみんな鉄やけどね、はい、溶接、はい、それがもう古い船やったからね、だからブリッジの屋根が外れた。
なるほど、もうよっぽど運が良かったんですね。
ほんならね、うん、私あの屋根の端引っかかってね、ファッと気がついたら、おっとったらこう屋根の縁がこうあるんですよ。だからそこへこうと這い上がっていってね、浮いとるから、屋根切りやから、あれはブリッジの屋根こうその上這い上がった。誰もおらんのですよね。船はまあ全速力で走んでるから、だからあとパッと気がついてその屋根の上へ這い上がったら誰し当たり見ました誰しとるわ、ここの方が首が見えや向こうの方が見えんですよね。だから廃屋に飛び込んだものはもうはるか彼方やったよね。だから私一人だけ助かったんかなと思った。そしたら沈んだ前から陸奥で闘病しとった船からボートを下ろしてね、救助に来てくれよったんです。で救助に来てくれた男見たら艇長が広島商船の同期の男で、海軍は海軍で檜山言うてね、同じ分隊でおった男で、あで檜山よーいって言ってザラザラで小西や言うたら、おお助けに行くぞ言ってね、ボート来て一番に助けてくれた。
そうですか。
もうみんな死んだかと思ったら、みんなは遥か向こうで泳ぎよる。それでまあ、ほんでもまあ三分の一死んでね、三分の二は助かったんやけど、助かってもほとんど足、両足骨折したりね、16、17の子が乗っとったんや、若い子。両足、足、向こうずれのここのところね、こう足がこういうふうにこう、骨が突き出てね、両足とも。
ね、
破れてつけてた。病院にいたら、そんな、重しつけてね、ベッドの向こうに引っ張るんですよ、こう。痛い痛いってなっけ、16か7であの頃乗っとったから、お痛いの、お前これ、痛いやろ、こっち辛抱せよ、言うて、言うたら、痛いや、痛い、痛い、言うてね、なっけよった。
一度。
ほんで帰ってきて、
帰ってきて。
終戦直前にうちの家の下へあれ、はい、今の家の下へあれ、猶予丸一番というのが乗り上げてきてね、はいはい、それはセコンドさ同期の男が乗っとったから、で、なんか、負傷しとんじゃ言ってね、ボートが上がってきようって見よったら、手旗が変えてくるけんね、こっちは手旗を受けて、でこう、ここや、ここにや、病院でも高校で、まあ、医者が一人おるけど、ないって
手旗通
して。手旗でこう話した。
はいはい、
船の方が、手旗前の方がおるな、言ったら、それで、うまいもない、本職やから。ほんで、こう、上がってきたわ。言ったら、おい、鹿児島の有福やつ。俺、海軍で、隣の、班やったその男はね。だから、おこんちくんじゃないかって、で、ここで。で、私の家でみんな、セコンドオッサーと、それから、A サードと B サードオッサー、A と B との2つ、あれ1万トンの単価やったから。
でかかったんですね。
うちの家でずっと寝て、寝起き、寝てましちゃった。
ずいぶん後で、その、戦後、淡島の上空から写した航空写真には、猶予丸の影が映ってましたね。
あるかね、
はい、
あれよね、場所的に、うちの今建てとる家のちょっともうちょっと南側かなって思うんだけどね、
そうですね、そうですね、
場所的にね、
はいはい、でアメリカの方からは将校がやっぱりこちらに淡島に来て
その時は私も船に乗っとった。
ああそうなんですか。
戦後会社から社名で、
だいぶ厳しく調査されたみたいですね。
アメリカの死んだ兵隊を私と今西野で一級上のあれが二人で担いでね、ほんであそこ砂掘ってね、
はい、
でそこへ私がそこまでこう担いで持っていって入れたんや。
そうですか。 それは死んだ兵隊というのはあの
飛行機
が墜落して
アメリカのあの、うん、あれは
戦闘機ですね、
うん、戦闘機やろね、爆弾も取ったけどね。
ああそうですか、
うん、あれはちょっと大きなね、コンソリかなんか、いやこれはちょっと飛行機の種類は
ありませんけどね、
はい、あの人のさっき兵隊あの人の名前は私は、うん、あの人のこう表も読んでね、
はいはいはい、認識表ですね、
うん、認識表を読んだら、はい、ドナルド・ジョンっていう人やった。小田の航空隊からね、
はい、
タイやったかな、タイの人がさん来とってね、それせいするって出してポケット調べないってね、偉そうに言うやっちゃな思ってたけどね、まあ全部は、ね、ポケットからこう出して、
はい、
それで、見せたんですよ。あれトランプ、綺麗なトランプを持ってたね。トランプしたけど私全部食ったんですよ。ジョーカーがないんですよ。俺このトランプジョーカーがないなぁ思ってね、おかしいなぁ、新品やのにジョーカーがないのもおかしいなぁ思って、まあ、それとあのミラーで、この分厚いミラーでね、真ん中に十字でね、こうやって向こう見える。で、また味方の飛行機にね、救助の時にこうあの説明が書いてあるんですよ、裏に、
はい、
でこうやってこっち太陽の十字をこっち映して、でその反対側でからこう自分の味方の飛行機見たら角度でキラッと映るっていうようなね、そういうあれをこうか、まあ、あんまり判読はできなんないけどね、英語でこう書いてある。それからラッキーストライクやね、一本だけ吸うとったんです。
もうその方はもう亡くなってたわけですね。
もうここを貫通銃創される。こっちに猶予丸から撃った。
ああ、なるほど。その猶予丸が座礁した時に撃墜された。
そうそう、向こうはあのこう来たの猶予丸の機銃射手がね、海軍18人ぐらい乗っとったんかな。大きな機銃も A2 連装のね、機銃やったからね、25ミリやったかいな、20ミリか25ミリの、大きな口径の機銃やったからね、ほんで隊長が、私は絶対に自信があるから、アメリカの飛行機が攻めてきても、必ず撃墜してみせるって最初に言うの、あれ、6機落としたんですよ。
あ、そうなんですか。
なかなか、で4機撃破してね、からもう、おかず10機やっつけた。だからなかなか優秀なあれやってね、なんか車種の自信があるんやけ
ど
ね。
でももう言えば淡島っていうと瀬戸内ど真ん中ですけども、この辺りまでもう要するにアメリカ軍の、
そうそうそう、もう夜を明けてしばらくしたら、もう空襲受けられたら、もう高見のあの上余計変態でキラキラッてちょっとタタッと来て、機銃掃射もうキラッとしたらもう早い機銃掃射ですよ。日本なんかもっと近く行くなんだ、撃たんでしょ。向こうはもうキラッとした時から撃って撃って撃ちまくりもってね。
あ、そうですか。
弾落ちないから。
あ、なるほど、
ね。もうナップでも A コンダンがね、見えるわけだ。
う
ちの家撃ってきよりより見えるんですよ。あそこ距離が近いから。あんなもう生きた心地せなんだですよ。
向こうのそのパイロットを小西さんなんかが埋葬して。
そう。埋葬したんがね、埋葬ったってね、戦争中でしょ、
はい、
で普通の縄をかけてね、ほんで担いで、ほんで縄を外さずに砂を掘ったらそこへポッと入れて、上から砂だとかけたわけ。
あ、なるほど。
そしたらこの首のとこ、ここと足とこうしてこう担いどるでしょ、巻きの下で、それが首絞めたいってね、あれ後で線を掘ったら縄がついとる、生きとるのに。
ああ、掘り起こしてみたら、
そう
縄がついとったと。
そやからね、そやないかって言ってね、言われたらしい。私も船乗っとったからね。
はいはい、
で、向こうはその名前知らん、名前これだろういうことで知ったんやけどね、
はい、
もう夏の暑い時はもうあんた腐食して、
腐敗してね。
腐敗しとる。ほんで、認識用も何もみんな取って、海軍は持って帰って、
分からない。
持って帰ってるわけ。で夜行時計なんかね、
はい、
海使って、あれ何日もあそこ こあの江名とこちゃまのあの間何日間ほったらかしとったかな、首が出てね、掃除しやがったからね、うん、こう塩があれしてきたらこう首こうこうこうこうなんじゃった
ら死体が浮いて、
うん、あの、あれを掃除座席のとこでよ、
ああなるほど、
うん、から、うん、見に行ったらね、
うん、
でこうここを貫通する、だから腐食してなかったら分かるのに、ここを貫通重傷した人とかね、
はいはいはいはい、
きれいに首ここをね、このぐらい穴が開いて、スポッと抜けとったんです。
あ、そうですか。
で若い男前のね、きれいな男、
あ
ほれほんならあのこちらに見たおばさん連中はね、うん、ふわあ古いつきたいほどきれいな顔の人やな言うて、
そうです
か、うん、そう言って言うたおばさんおった、
うん
だけどね、戦争勝利最中やからね、
うん、
みんな息子やみんな戦死したに、はいはいはい、おばさん連中ね、
は
い、もううちの子供を殺しやがって言ってね、ほら言うけど、だけど何にもその石ぶつけたりとかそんなんせずにね、うん、砂を掘って埋めたんですよ、はい、いや縄なんか抜いときゃよかったんやけど、そんなもう思うとてね、そこへ運ぶだけやったらフルフルだよ、大きな図体の背の高いを綺麗なもうスタイルの絵、
うん
うん、指輪、金の指輪してね、
はい、
あの、あれ大学のこうほっとんですよ、あの名前かと思ったらね、
うん、
あの大学のなんかマーク、あの、うん、なんか名前、私はそうやったと思ったんだ、うん、
卒業記念かなんかの指輪
だったんですね、と思うよね、
うん、
若いからね、あのね、あこんな幅のあの金の指輪しとった。
そうですか、ね、それで戦後は続けてずっと船に乗られて、
そうもう野菜から続けてってね、
はい、
その後が戦争終わって、はい、船がもう本当に昔の船、川崎で残ったのは、清川っていうんと春川丸いうんとはね、
うん、
この2隻だけは残ったんかな、
もうみんな、
あとはもう、もうやれて、はい、高川いう、改良型の、これはもう戦争中作ったや、
はい、
これは八甲いう、いわゆる800トンのね、
はい、
戦前のは、清川丸と、まあ春川いうましたけど、改良のやしに、最初の D 型でね、
うん、
これはもう私乗ったんやけどね、はい、だからその2隻しか残らなんだよ、
うん、
あとは身は沈められた。
でも当時粟島はあれですよね、その島からその朝鮮に行ったり、
ね、
あの大陸の方に随分渡ってて、ね、戦後を引き上げてきて、
うん、かなりの姉夫婦も朝鮮の、 あの今の北朝鮮の、精神かいな、
はいはい、
あ東側でのね、はい、精神中あそこで仕事しよったの、うん、もう命からがら逃げて帰ってきたから、うん、
大混乱の時代ですよね、
私もあの春川丸で普段からと人選から2回、はい、あの引き上げ者積んで帰ってん
ですね。そうです
か。で中国青島行ったらもうみんな引き上げた後でね、
はい、
だから引き上げは2回しかせなんだけど、
そうですか、ね、結局船乗られたのはいくつまで乗られた、
ね、
はい、
その会社は、
はい、
22年、昭和22年の春に辞めたんかな、
うん、
喧嘩して辞めたんかな喧嘩して、はい、もうその辞めて給料ももらわん、もう何ももらわずにポーンと飛び出してね、はい、要するけどあの時に喧嘩して辞めて後でよかったなーっていう、もうこっちはまあその若気やけど、向こうは間違うとるの、絶対に間違うて、人をもう騙しやがって、こんなツアーを持って、で、船員も、もうあんたとこの漁船に移っとったんやけどね、船員も騙された、言ってないから、よし、わしは交渉に行ってやるけ、言って。で、だからそんな言うた記憶はない。そんなこと約束したようなあれはない。ないって、わしも実際こう聞いとるじゃないか、うん、そんな、言うた覚えがないって、なんちゅうことに言うの、うん。いやいや、そんなことは言いませんよ。うん、会社としては言うとりません。
うん、
嘘をつけ、
うん、
言うとるぞ、言って、こっちは聞いとんじゃん、君だってね。うん、 そりゃ、さあ、ほんとに、お前、なんでそのまま嘘つくんだよ、って、うん、って。最低だよ。とにかく腹が立ってきた。やめた、ぶっちゃめた、こんな感じで。いい時にやめたのは、ぶっちゃめてね、
うん、
なんでかって、うん、そのやめて、
はい、
今度、ここへ帰ってきて、
はい、
で、まあ、この43年勤める住友鉱山、
はい、
市川、この会員学校の市川校長が、まあ、学生時代の先生、
はい、
恩師やったからね、はい、で、あれ、受け入れて、
はい、
で同級生やった男が海運課長でおるけ、
はい、
で、
あそっちが移られた、
で、その辞めて、あれした期間にね、
はい、
あの船舶運営会で国の、あの、それぞれ皆、郵船、商船、三井、山下、川崎とかいて、皆それぞれ一つの国家的な船舶運営会っていうのになってたわけですね。全部。もう戦後も、ずっと続いとったわけです。あんなが、もう世間ね、戦争で、この、あの、国挙げてしようの最中に、船舶運営会あんな今は自分の金儲け、金儲けばっかりして、皆からしたやつはね、
うん、
もう、むちゃくちゃしよったよね。ほ、
うん、
で、まあ一応、今は、いや、昭和16、17年ぐらいから、年金のあれが始まったわけよね。
はいはいはい、
戦争中に始まって。それぞれの各会社が、あの、納めよったのを、はい、船舶運営会になったから、国のあれでこう納めよったんです。年金を。
うん、なるほどね。
だからまた今度、昭和23年か、
うん、
に、
うん、
各船会社へ返す。だ、
うん、
から、
解体になった
わけですね。もう、運営会の人は、うん、もう全部ここで終わりか、
はい。
だから、あの、辞める人は一時金で支払う、
うん。
そうでない人はもうそのまま継続。
はい、年金の方は。
年金。
はい、
知らんの、私はそんなんね、そんなんか喧嘩しよう。
うん、
みんな一時金もろてね、あ、お金もけたいてね、もろたらしいよね。私は辞めて、今度こっち就職する、その期間の間にそんなことがあった。そんな全然知らんでしょ。ずっとおったら私も、ああ、もろたもろた、言ってな、一時金もろた方がいいわ、お金する。そんな年金のことやって頭なかったからね。だからその、あれ、年金も戦時規定っていうのがちゃんとあっとってね。
はいはい、
戦争中に年金をかけておったものは、うん、後で陸上勤務になって、でも全部、船員保険の扱いにするいう、うん、戦時規定がちゃんと残っとるんです。
ああ、そうなんですか。
だから、厚生年金にのあれでせずに、うん、全部船員保険で、
なるほど、年金額も高いわけですね。
そう、
うん、
で私の友達でそのやっぱり戦闘におった男なんかね、少ない言
うん
や、うん、もうなんかこの戦時規定でこんなんあるんやけど調べてもらわんかい、
うん、
あんたは切っとります言われたんやって、
う
ん、私は記憶ないのにから切っとんや言うて、言うてね、遊泳商船の男やったけどね、
はい、
白石よとかやったから
今の年金問題みたいなもんですね。
そう、
うん、
そういうこと。自分ではね、その一時期もろたんや、そんな覚えてない。
ああ、なるほど。
昭和23年ぐらいの、まあ、もうあんた60ぐらいでやめてね。
でも小西さんはその時一時期もらってなかったんですよね。
そうなの、知らんから
ね、
そこを切れたいうこと知らん、うん、でそのなったったいうこと一切、もう会社辞めるいうんで、うん、年金の方の手続き行って、
うん、
ほんで知ったわけ、初めて。
あ、
え、あら、そんなんあったん、いや、私そんなん全然知らなんだわって。で、あんたは、ずっとね、継続してますから。
結局、一時金もらってないから。
もらってない。
ああ、なるほど。それでよかったわけですよ。
一時金もらっとるのはね、それから、同期の男なんかね、それから、もう本当に、もう二十何万ぐらいしかね、もらえんのじゃなくてね、わしゃもろた、一時期やかもろた記憶はないのにから言われた言うてね、
ああ、
ちょっとしたことでポッともろとってもその、うん、記憶ないんだろうね、私だったって記憶やかなかったかもわからない、
うん、若いし戦後のどさくさやし、
はい、
ね、
よう喧嘩したな思ってね、うん、会社に乗り込んでいてからあったら嘘つきやがって、うん、何じゃいて、その嘘までつかないかなと、ほんまのこと言うてくれたらええやないか言ってな、うん、私もじゃ所長相手にこっちも納得できるんだけど、うん、嘘ついてまでやまい、なんで私に黙ってなかじゃないかなと言って、それはまあ皇帝ははっきりこう言って言うたのに、うん、それは言うてません、よう、そんなことは抜
け
な
か
った
。
もう、言うて、やりやってね。じゃあ、こんな会社ぶっちゃめたわーい。ほんで荷物買ってきて、バーッと帰ったんだ。
お金も何ももらわん。
もらわんと。給料もなんちゃもらわんと。やっぱりそのままもう会社一切ノータッチ。
なるほどね。でも人の運命ってわからんですね。
ほらね。だから、自分では間違ったことしてないっていう、こう、あれがあるからね。はい、もう人をざまくらかすなんかにも耐えるの、こんなもんは思うてね。
これでもうその後は今度は陸上勤務ですか。
いや、小さな機関船があって、あ、だからもう最初は70トンか、はい、そんな小舟の船長で、はい、瀬戸内から宇和島や頭あっちの佐田岬から、で九州の佐伯やそこらの、あともう、なんか小さな港もね、
はい、
もう小さなとこあちこち、会社の形跡や何や言ってね、はい、やっぱり功績が出るようなところのちょこちょこちょこ、みんな小さなとこよくあるもんや思ってね。
あ、そうですか。
水島なんかね、
はい、
水島なんかもうその頃三菱の大戸三人みたいにしかなかったから、はい、あそこ浅いと港が入っていくのもうこんな浅い、夜明けて入らなんだ、おー行かなんかんけんで、乗り上げるんですよ、あそこ。あんな暇みたいな大きなことね。会社が三菱の、大戸三人ぐらいしかなかった。はいはい、そう
です。小西さんには、そのあたりの、もう一遍会を改めてですね、その戦後の船に乗っておられた頃の話をまたお聞かせいただけたら、
はい、
ありがたいと思います。
いや、どうも。
ありがとうございます。
いやいや、記憶があんまり。
さぬき瀬戸アイランドラジオは瀬戸内の小さな島からお届けしています。